私たちが祈らないのはなぜ罪なのでしょうか。第二の理由は、主が祈りの必要性を指摘しておられるからです。ルカ伝十八章一節から、主が例え話を語られ、その理由を次のように指摘しました。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエス様は彼らに例えを話された。テサロニケ第一の手紙五章十七節に、パウロは絶えず祈りなさいと信者たちに警告し、エペソ書六章十八節の中でパウロは、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいと確証しています。私たちはいつも祈るべきであると聖書がはっきり言っている以上、主もそのように思っておられます。すなわちそれははっきりとした命令なのです。したがって私たちがいつも祈らないならば、それは命令拒否であります。命令拒否は罪です。命令拒否は罰せられます。命令拒否によって私たちは何者をも得ません。犯す罪と怠慢な罪があります。祈らないことは怠慢の罪です。私たちは怠慢の罪ということで何を理解しているのでしょうか。ヤコブ書4章17節に、こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですと。私たちが皆祈りが大切であり、必要であり、良いものであるということを知っています。それですから祈らないことは罪なのです。私たちが祈らないと、なぜそれが罪なのでしょうか。第三の理由は、主がそのことによって怪我されるからです。使徒パウロはロマ書十四章二十三節の後半に次のように証しています。信仰から出ていないことは皆罪です。信仰とは主との結びつきです。祈りは主との結びつきの現れです。そしてパウロはここで、信仰から出ていないことは皆罪ですと確証しています。祈りをやめることは不信仰の印であり、信仰がなければ主に喜ばれることは不可能です。ヒブル書十一章の六節に、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求む者には報いてくださるからであることとを信じなければならないのですと。主は次のような時に怪我されます。すなわち、私たちが主に近づかない時、そして私たちが信頼して主と語らない時、 また私たちが主と一つになるための時間を作らない時です。法と息子が父親とあらゆる関係を断ち自分勝手な道を行った時、それは父親にとって恥であり悲しいことでありました。その期間中に法と息子と出会った人たちは、それがあの父親の息子であるとは分かりませんでした。法と息子は父親などいないかのように生活していました。彼にとって父親は空気のような存在でした。もはや何の接触も存在しませんでした。しかしそういう生活をすることは信者にとっても可能です。祈るのをやめること、もはや主と結びついていることをやめることは、一度も主を知らなかったかのように生きることと同じです。ヒブル書中二章一節二節に、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとあります。不信仰とはまつわりつく罪であり、それは捨てられなければなりません。どういうふうに捨てられるのでしょうか。イエスから目を離さないことによってです。なぜ私たちはそんなに少なくしか祈らないのでしょうか。なぜ私たちは真剣に祈らないのでしょうか。なぜなら私たちは神の力を本当に信じてはいないからです。なぜなら私たちは主が神をなさりたいことを確信していないからです。そのような態度は不信仰です。主は主に属する者の不信仰によって最も汚されます。信仰は神の御言葉にのみ支えられます。あなたは主があなたによって褒め称えられることを望むなら、御言葉にだけ支えられなさい。不可能なことをも主に信頼しなさい。計り知れないほどの祝福を私たちにお与えになることは主にとって最大の喜びなのです。